熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ9月も下旬です。9月20日、今日は彼岸の入りということで、
ね、
暑さ寒さも彼岸までと言いますが、ねちょっともう暑さも、
そうですね、
はい、
今年の夏の暑さは特別ね暑かったんで、
ね、
もう本当に老体に鞭打つという僕の年になると、
寿命が縮まる暑さでしたよね。ちょっとね
寿命縮まるの、
縮まりましたよ。もう毛穴は広がってくたーってします。もう冬も寒いらしいですね今年は。
え、
冬も寒いんですって。すごい、
ちょもうほんまにお天気先生か、お天気博士
夏がすごい暑くなると冬がまたすごい寒くなったりするらしくて、
だけどその方がね、例えば電気屋さんとかね、
はい、
やっぱり暑いとエアコン売れるし、寒いとストーブね売れるし、
はい、いいですよ。経済効果がま
た、そうもう絶対あります、
はい、さあ経済効果といえば明日から3連休の方もいらっしゃると思いますけれども、はい、皆さんどんなご予定を立てていらっしゃるのでしょうか、
ね。
まあ、京都でもお寺や神社の秋の特別拝観やライトアップなどがあるんですけれども、うんうん、まあ、塾長はどこかお出かけなんていうことは。
いや別にどこも行きませんけど、まあ、最近はなんかだいたい9月から10月にかけては運動が多いでしょ。
まあ、確かにそうですね。
ね、
はい、
だから、まあ、そういうのがなんか催しもあるみたいね。雨降ると非常に気の毒なんですけどね。
お孫さんの運動会に行かれたりとかはないんでしょうか一緒にこう走ったり張り物競争したりとか。
ない、いや、うちの孫なんかめちゃくちゃ早いね。もう一人はね、
はい、
あの次男の方はねめちゃくちゃいい泳ぐらしいよ。もうカッパと言われてる
すごい、
25メーターを素潜りで向こうまで行くっていう。
おいくつでですか
今。小学校1年生。
小学校1年生素潜りで25メーターですか。
そう、
そりゃもう2020年の
オリンピックに、もう水泳、オリンピック水泳だらしゃないね。
ねえ、うん、でも夢が広がりますけれどもねえ塾長、秋と言いますと、うん、まあ、どんなことをされるのが楽しみですか。
いや別にまあ、どうしても夏場の暑さはね、やっぱ秋になるとやっぱりちょっと体がねだるくなったりとかするんで、まあ、健康に気をつけるっていうことが大事やし、まあ、冬に向かってね、
はい、
体の準備をするっていう、まあ、我々の業界はこれから秋になって来春に向けてもう準備をしている最中なんで、うんうん、結構忙しい時期に入りますけどね、うん、はい。
まあ、ちょっと季節のね移り変わり、まあ、境目といいますと皆さん体調崩されたりする方もね、
そうですね、
多いですからね、まあ、でも美味しいものもたくさん出てくる時期ですから。
そうですよ、これからですよ
ね、
食欲の秋と言われるね。
何食べますかまず。
やっぱりこう秋になってくとそうやね、まあ、まあ普通一般的にはマスター系とかね、
ね
ね、
ブドウとか、
ブドウとか、それから ね11月だとカニとかね。
カニですね、
出てきますからね、やっぱりこう、はい、まあ、あんまり食べ過ぎて太るのもダメやしね、だから、まあ、体に合わしながら、
はい、
食欲の秋を楽しんでいただいた
ら、でも冬に向けていっぱい栄養を蓄えて、
冬に向けて、
冬に向けて、まあ、冬も冬で蓄えてなんですけども、
怖いすぎだよそれ
皆さんもねぜひ秋を楽しんでくださいさあこの番組では皆様からのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより東映うずまさ映画村の優待券をプレゼントいたします。それでは今日もお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超A の提供でお送りします。
お部屋探しは超A。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超Aのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探
熱血
賃貸塾
超エア超エア通信。このコーナーでは超エアのさまざまなお得なサービスご紹介いただきます。今日は準レギュラー株式会社超エア管理本部マネージャーの奥野正弘さんにお越しいただきました。奥野さん、今日もよろしくお願いいたします。さあ、まずなんですけれども、はい、あの先日行われました、はい、夏祭り、
ありがとうございます、
ね、奥野さん大盛況だった
ので、いや、よかったです。皆さんあの楽しんで来ていただきまして、
はい、
2日間で6000名ほど来ていただいたということで、非常にやりがいのあるいい会でした。
地区長6000名、ね、来てくださったら大盛況ですよね。
ねえ、
ねえ、
もうまたまたやらなね、もう一
回来年も
次やらなんですわ。
そうですね、はい、ね、まあ、いろいろのやっぱり参加された方々もいろいろ好評の声をいただきましたか。
そうですね、アンケートとかあのネットの方で取らせていただいたんですけど、またやってくださいという声とか、うん、まあ、実際も現地いたんですけど、帰られる方が皆さん笑顔で帰っていただいたので、まあ、非常に良かったんじゃないかなと。
奥野さん大変だったんじゃないですか。
まあまあ大変でしたけど、
ね、
まあ、皆さんの笑顔を見れたらもう
来年もまた一段と、
はい、そうですね、
はい、頑張らなければならないと、はいはい、さあ、そして今回の今日のお話なんですけれども、
はい、
先日、
はい、
行かれました、
ね、
宮城県の震災復興ボランティアの話ということで、
はい、
いつからいつまで、
はい、9月の3日から9月7日まで行かせていただいておりました、
はいはい、どちらに今回は行かれたんですか。
今回はですね、あの宮城県の石巻の方に行かせていただきまして、はい、メンバーはですね、もう最年少18歳からですね70歳までのご高齢の方で男女47名で、まあ、あの男女比もほぼ同じぐらいでですね、
はい、
まあ、あの学生さんが一番多かったんですけども、うん、そういう構成で行ってまいりました、
はい、塾長70歳の方まで参加してくださってるってい
う
のは
ね、そうですね、
すごいことですよね。
その気持ちがね、はい、嬉しいですね。
うん、はい、47人っていうのもね、うん、多いですもんね。
まあ、当社のスタッフもいてますから、まあ、50名以上になるんですけどね、まあ、非常にあの喜んでいただいたということですね、
はい、まあ、震災が起きまして2年半経過したわけですけれども、実際この目でご覧になっていかがだったか。
はい、まあ、2年半経ってるんでですね、まあ、あの復興の方もだいぶ進んでるのかなと思いまして現地の方入ったんですけども、まあ、実際はですねまだまだ手つかずで、まあ、草ぼうぼう生えてるようなところとかが多くてですね、
はい、
まあ、手のつけられないというより、まあ、もうこのままになるのかなっていうようなところが多くて、まあ、非常にびっくりしたのを覚えてます、
うん、
まあ、そんな中で、まあ、あのなんとかしようと震災前の姿を取り戻そうということで、まあ、現地のですねボランティアセンターの方がですね、まあ、非常に熱い思いを持ってこの作業に取り組んでおられたのが、まあ、印象的でしたね、
うん、はい、2年半経ちましてだんだんね、あの報道も少なくなってきて、
ね、
復興の状況が私たちは、ね、目の前には見られないことも多いんですけれども、うん、やはりあまり進んでないですかね。
そうですね、まあ、進んでない、うん、まあ、進めようがないっていうような格好なのかなというところでしたね、
うん、はい、そうですか。実際にはどんなことを皆さんでされたんでしょうか。
はい、実際の作業はですね、まあ、海岸線に打ち上げられた、まあ、さまざまなゴミをですね取り除いて、まあ、昔の海水浴場の姿を取り戻すためのお手伝いとかですね、
はい、
まあ、あの花壇の雑草抜きとゴミ拾いをして、まあ、その後お花を植えてですね観光名所にしていきたいというお手伝いと、であと最後はですね廃校になった学校をですね、あの航空自衛隊 のブルーインパルスというあのアクロバットの、
はい、
チームがあるんですけど、まあ、その、 アクロバットのもの、あの催しが見れるような公園にしたいということで、その廃校を再生させるような作業をさせていただいてました。
はい、あのここ今実際あのお写真を持ってきていただいてるんですけれども、はい、皆さん生き生きされてますね。
そうですね、うん、まあ、皆さん思いを持って来られてる方多かったんで、はい、まあ、非常に一生懸命その作業の方取り組んでくれはりまして、はい、
大体毎年メンバーは同じなんですか、違う方がいらっしゃったりとか。
ね、何人かはあのリピーターの方もいらっしゃったんですけども、はい、そうですね、他の方になってましたね。
局長、写真ご覧になっていかがですか。
うん、まあ、去年はあの、ね、私ら行ってきたんですけど、
はい、
まあ、今年はですねなんかたまたま京都の文教大学の皆さん方が数十名来られてましてですね、まあ、一緒にボランティアができたということで、まあ、大学、まあ、今度行った人も、ま、半分まで3分の1はあの学生さんがいらっしゃったんですけどね、
はい、
まあ、ぜひもう来年もやっていただきたいということで、 なんかこう連帯感生まれるというかね。
でもそうですよね、あの写真見てるだけでも、あの分かるんですけれども、皆さん本当にあの顔輝いてらっしゃると言いますか、こうやっぱりこういうことをやると気持ちもすごく浄化されていい気持ちになりますし、
ね、
自分たちがまたパワーもらったりってあるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり仲良くなったり。
そうですね、皆さんあのお疲れの中でもちょっとあのご飯一緒に行かれたりとかして、あの和気あいあいと楽しくやっていただいてたんでそれはそれでよかったと思います、はい、
それもね楽しみの一つという方もいらっしゃるかもしれないですけれども、
そうですね、
奥野さんも実際に。
で僕はもうあの作業はずっと差し持てたんですけども、もうくたくたなってホテルでゆっくりさせていただきました
実際これ大変ですよね、写真を見ただけでも思うんですけれども、
そ
う
そ
う、
丸太運んでる時意識失いかけましたね、もうすごかったです、大変でしたこれ。
え、気温はもうどうだったですか。
おかげさまで、あの去年行かれた方々に比べると、まあだいぶ涼しかったのと、雨がねちょっと小雨が降ったりとかしてくれてたんで、その辺は非常に良かったですね、
参加された皆さんの様子はいかがでしたか。
皆さんはですね、もうまあまあこれはきつい言うてもうちょっと疲れ切った方も若い方でもねいらっしゃいましてね、なかなか皆さんあの休憩棟に持ってやってくださいいうことで、
待って、ほぼ丸一日ね。
そうですね、朝の10時ぐらいからもう夕方の4時とかまでずっと作業とかですね、4時、初日は5時までですね。
70歳の方もですか。
そうです、もう嫌や言われましたけどでも最後まで結構一生懸命やってはりましたけどね。
ね、逆にね倒れちゃったりしたら大変ですか、あれですけれども、
いや
大変ですよね、
はい、
まあ、でもやっぱり皆さんね楽しくてやりがいがあるから、また毎年参加とかね、
そうだと思います
けれども、
はい、
塾長はまた来年参加されたりとか、これからかな。
ですね、一応あの情報によりますとね、もうかなりその片付けられてきて、瓦礫も減ってきたんですね。で、まあ、今年も下見にちょっと行ってですね、で場所を選定したりとかしてたんですけど、まあ、来年はその状況を見ながらね、必要であれば、まあ、今年と同じようにやるか、それともまあそういった方の登録をしてですね、例えば他に災害地があったら、そこへこうボランティア行くとかね、そういうボランティア活動を会社として入居者の方と一緒に取り組んだらいいかなというふうに思ってるんですけどね、
あの現地の方との交流もまあいろいろあったんですよ ね、
そうですね、
どんなお話されてましたか皆さん。
まあ、本当にですね、その震災であの妻を亡くしましてとか、まあ、学校の先生をやってたんですけど、まあ、こっちに来てボランティアであのこの地を再生させたいとか、まあ、そういう思いを持ってやってらっしゃる方もいらっしゃいまして、まあ、であとは、まあ、その作業自体もですねだいぶ効率化されてましてね、最初はもう結構何をやっていいかわからなかったということだったんですが、まあ、僕らが行った時は結構テキパキと言っていただいてたいうこともありまして、まあ、非常にあの思いも持ってやってらっしゃいましたね皆さん。
だいぶこう人は街に戻ってきてるんですか、それともやっぱり離れた
状況、どうでしょうね、ちょっと離れた状況にはなってるみたいですが、まあまああの周辺の大きな仙台とかね、そういうところとかは今非常に人が多くなってというようなことは聞きましたけども、あの過疎地の方に行くとやっぱり人はまだ戻ってないような状態ですね。
でもこういうね小さな運動かもしれないですけれども、継続していくことによっていろんなところに広まって、また人が集まってきて ね戻っていくといいですよね。
そうですね。
ではですね、奥野さん、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、まあ、今回感じたことはですね、まあ、誰かの役に立ちたいとかですね、困っている人を助けたいという思いを持っている方が非常に多いということを、まあ、実感させていただきました。まあ、これはですね日本人のホスピタリティの高さを表すものでですね、まあ、非常に誇らしいことだと思ってます。ただですね、まあ、行きたくてもなかなか行けないという方がいらっしゃるのも事実でして、まあ、当社がですね、交通費やあの宿泊費を負担してですね、まあ、そのきっかけをですね、作ってあげることで、まあ、皆様のお力を発揮していただける場を作れたということは、まあ、非常に意義があったんじゃないかなとは思っております。またですね、あの先ほどもお話ありましたけども、あのメディア、あの新しい震災以外のところで、まあ、あの被災地というような形のものができたら、そちらの方にボランティア活動に行ける体制を整えたりとかですね、またあのこのような活動をですね、こういうメディアを通して、まあ、いろんなあの被災地の惨状をお伝えしていくということも一つのボランティアの形かなと思いますので、まあ、活動しながら、まあ、こういう広報をしながらということで、やっていきたいなと思っております。詳しい内容に関してはですね、まあ、当社のホームページにもアップしますので、またあの、その作業内容とかを YouTube とかで動画配信とかも予定してますので、そちらの方をまたご覧になってください。よろしくお願いします。
はい、超越通信管理本部マネージャーの奥野正弘さんをお迎えいたしました。奥野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは塾長ここで一曲です。
はい、今日はですね生き物係の風が吹いてるっていう
オリンピックつながりですね、うん、
これはね、はい、ロンドンオリンピックのね、はい、テーマソングになってたやつですね、うん、オリンピック今度東京でな
りますから、ね、楽しみですね。
まだ新しいことは出てないね
2020年はどんな曲になるのか楽しみですけれども、ね、はい、それでは早速どうぞ、はい、
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
超エア賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただきましたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超英安塾長住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決いただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより東映うずまさ映画村の優待券をプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日はですね宇治市の匿名希望さんからいただいております。ありがとうございます。私の悩みは駐車場の隣の RV が大きくて白線を両方とも少しはみ出ていて私が車を乗るときも一苦労。1歳の子供を乗せて荷物回るときは本当に大変です。船内に入りきらないのに駐車場の契約ってできるんですか？できればどいてほしいんです。もしくは駐車場内で移動したいです。角が立たなくするにはどの方法が一番無難でしょうか？お願いいたします、というお便りです。
最近はですね、はい、やっぱり車が平均的にね幅横幅が広く大きくなってますね、はい、まあ2メーター以上ある車はないと思うんですけども、だいたい1メーター80以上90ぐらいのね、だから非常に、まあ、ランドクルーザーみたいなでかいやつとかアメ車のね、キャデラックのでかいやつは、
あとミニバンみたいのもね多くなってきましたもんね。
ミニバンはね、まあ、比較的幅が狭いんでね、はい、まあ、そうさほどそう感じる人がないんですけども、だけどだいたい平均大きくなってますね、
はい、
駐車場のねこの線の切り方がねちょっと狭いんですね。だいたい2メーター20から2メーター20ぐらいで切ってるとこ多いんですよ、
はい、
2メーター30とかね、で2メーター50ぐらいになると余裕出てくるんですね。50センチ50センチ出ますから1メーターありますから、はい、だから多分これ駐車場効率を上げるためにね細かく切ってると思うんですね、
はい、
だからもうしょうがないんですよ。だから、まあ、隣に大きいやつが来て大きいやつをよそやってもらうか他の場所。
あ、なるほど ね、はい、
他の場所で、ね、であなたのやっぱり管理会社に頼むのが一番いいと思いますね。角立つんで管理会社さんにお願いしてですね、ちょっと出入りしにくいんで、広いところに変えてもらえませんかと。多分幅は一緒やと思うんですね、多分吉祥寺であればもう置くとこないんで、はい、だから大きい車をどけてもらうと、それをお願いできひんかなということを言わないと、何も言わなかったらねもうそれでいいや思ってこうすっと流されますから、だから管理会社がもし小室さんにね、まあ、お願いをすると非常に狭いんで、
はい、
もう子供たちが乗り降りしにくいんで、できたら場所を移動していただくわ、隣の場所をもう少し広いところ移動してもらえませんかと、いうことをお願いするのが一番角が立たずで、はい、一番いいんじゃないですかね、
まあ、まずは管理会社に相談をするということですね。
それがもうやっぱり一番いいですね。ただ他にですね空いてない場合が出てきますから、はい、その場合は非常に困るんですけども、はい、なんかもうそれは持ち主さんか管理会社に言わないと解決はできないと思いますね、はい、
まあね、1歳のお子さんがいらっしゃるということで、ね、お子さんがねちっちゃいお子さんが歩いて引き出した時にね車によく引かれたりとかって乗り降りの時に事故ってある多いじゃないですか。
そうですね、
ね、なんかそういう時のためにもやっぱりちょっとね広めのところに移動させていただいてと、ね、いうことですよね、はいはいはい、まあ、角が立たなくっていうのはなかなか難しいかもしれないんですけれども、まずは管理会社の方に相談されてみては。
そうですね、それがやっぱり一番いいかなというふうに思いますけど、
はい、それでは塾長今週のツボをお願いいたします。
今日はですね持ち主さんに対して駐車場最低2メーター40以上の幅にしてください。
やっぱりどんどんね狭く狭く狭くして効率をね上げがちになっちゃいますから、
あれはダメ、
はい、お願いします。 さあこのコーナーでは皆様からのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはメルビークラブより東映うずまさ映画村の優待券をプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆様からのお便りお待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しはちょえ、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超えはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超え、
月決
賃貸塾
超ええやん。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今日は管理本部から奥野正弘さんお越しいただきました。奥野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、奥野さんといえば塾長、おめでたい話がありましたね。
ありがとうございます。
なんだか知らないけどもすごい賞。
ありがとうございます。
なんだか知りませんがもうすごい、あの不動産業界ではもう M1 チャンピオンみたいな、すごい賞。ちょっと簡単にご説明いただけますか。
管理成果発表大会というものを、今回から企画でやっていただいてまして、はい、でそれに京都代表でまず出させていただきまして、はい、でまあ、京都大会でおかげさまで、はい、突破させていただいて、その後近畿で大会があったんですけども、はい、そちらの方で優勝させていただきましてありがとうございます。
すごいですね塾長。しかもこの効果があっていろんなお仕事がね、またいろいろお話がある、
はい、東京の方でまたちょっと講演してほしいとか、大阪の方でとかいろいろお話いただきましてありがとうございます。
塾長も超えの顔ですね。
よそがやっぱりこう盛り上がってもうてね、みんながやっぱり努力してそういう成果を出してもらえるようにする意味ではよかったですね。
ねえ、本当ですよね。このラジオのちょっとおかげもありますかね、こうトークが上手くなってとか関係ないですか。
いやいやい
や
全然関係ないと思うけど。
でもそのうちも私の席が奥野さんになる可能性はあるから、もうね、お嬢ほ
ん
とすごいです
から
。
しゃべれるわけがない。
まあでもね、これをきっかけにますますのご活躍、は
い、ありがとうございます、
はい、さあそしてタッチで楽ちん超ええやんなんですが、
はい、
ねえ、はい、先週、
はい
はい、ついに
オープンしました。
はい、
同志社大学の烏丸通り沿い、
はい、
門の前に、
はい、
ちっちゃい店ですけどね、まあ無人の店舗を置いてですね、そこでいろんな検索をしていただいて、そこからまあ店舗へですね連絡できるボタンができてますので、
はい、
そことお話しながらですね、うん、まあ良けりゃ行っていただいて、嫌やったらもうスイッチ切ったら終わりだけのことやから、
うんうんうん、
だからまあ非常にいいと思うんで、
はい、
次は山科へ作る予定をしてますので、
はい、
楽と山科の中の行く予定なんですけど、はい、20箇所ぐらいやっぱりやりたいなというふうに思ってますね。
着々と井上部長の野望が、
そうですよ、ね、井上部長これやらんなお前分かってるやんけとこう言われるんでね、分かってますと、どうぞやってくださいと。
これ路面店みたいのって初めてですか。
そうです ね、まあまあ人通りのできるだけ多いところとかね、はい、そういうのを選んで、まあ、非常に良かったんじゃないかなというふうに思ってますけどね、
はい、
まあ、各大学とかそういった前に、うん、まあ、何箇所か置いてあげたら、ま
あ、あ、確かに
そうです ね、ご飯食べながらパチャパチャ、
ね、本当に、まあ、でも本当に目の前です。もう今出川の駅からすぐ多分出てすぐですよね、烏丸通り沿いに紫の、はい、外観ですごく目立つ店舗になっておりますのでこれ目立ちますよね、通り沿いに。
出しすぎやで、ね、ちょっと、まあ、まあ、だいたい関西エリアっていうのはそういうシャレっぽい店が多いですからね、はい、だいたいもうダジャレのとこ場所やから、まあ、まあいいんじゃないですかっていう目立てば、
まあ、まあ歩いてれば多分すぐ分かる場所にありますので、
なんかもう横でなんかタバコ売ってるような場所やなと思うけど、まあいいんじゃないですか。
学生さん限らずね、ぜひ皆さん
活用していただければと。そうですね、部屋、お部屋探しはスタッフウェルスショップのね、
はい、
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやんと 3回を今日言いました。井上部長、今年よろしいですか。
食い込ませてきますので、ここで、はい、ぜひあの皆さん同志社前もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。